はようございます。今日から10月に入りまして、でもまだまだ暑さがまだあります、ですね。はい、今日は、イザヤ書の15章からモアブについてです。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき、神様が私たちを導いてくださり、御言葉を通して神様の御心をよく知ることができますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はモアブという国についてです。で、一節にですね、モアブについての宣告という言葉が出てきます。で、モアブという国ですね、どういう国かっていうんですけど、ここ分かりますかね。これ北イスラエル南ユダに分かれた時ですけど、ここがユダ、イスラエル、イスラエル、この辺、この時ってこんなに領土があったんですね。で、ユダ。で、モアブっていうのはここにあります。ここですね。モアブっていう国はここにあります。で、モアブっていうのがどうしてできたかというと、イスラエルの一番最初の、アブラハムの甥になりますね。甥になるロトという人から始まります。で、その甥のロトが娘とですね、自分の娘と結ばれてできた国、それがモアブです。で、もう一つですね、ここないですね、あ、ここにちょっとアンモンっていうのがありますけど、ロトと妹との間にできた子からできた国がこのアンモンです。で、これがお姉さんの方からできた国ですね。ですから、でき方っていうのは、最初っていうのはすごく良いでき方ではないわけです。父親と娘との間にできた子供ですからですね。で、モアブはですね、イスラエルとどういう関係にあったかというと、大体が戦いをしていま す, です、ね、そしてアラノをずっとさまよってきた時に、イスラエルはここから、はい、こう行くんですけれども、モアブのところでですね、モアブのバラクという王様がイスラエルを恐れて、バラムという預言者を送ってイスラエルを呪わせようとした。ところが神様の会によってイスラエルを祝福したという記事があります。あまりですね、このいい関係ではないんですけども、一回だけいい関係があります。モアブ人というと、聖書の中で誰を思い出すかっていうとですね、ルツです。ルツ記のルツです。あの人はモアブ人です。で、このエルサレムにいた家族がモアブに逃れて、そしてそこで子供がですね、モアブ人のルツと結婚して、またエルサレムに戻っていくというルツ記がありますね。あの時モアブと、イスラエルは良好な関係にあったわけですね。そういうような関係がある。ですからですね、そのモアブ人のルツとの間からできた子供がこう何代か行ってダビデですから、ダビデ王というのは何分の1かモアブ人の血が入っているんですよね。で、このモアブという国なんですけども、現代で言うと何という国か知ってます？ここモアブというのは この辺ぐらいまでずっと大きな国を今作ってます。現代で言うとヨルダンです。ヨルダンって聞いたことあります？ヨルダンっていうここに 王様がいて、ここの国がありますね。私の知っている人で、昔ですね、何年か前にこの、ヨルダンですよね、モアブのあったヨルダンの国に、技術指導で行った人がいるんですよ。で、その時ってヨルダンとイスラエルっていうのは仲良くなかったんですね。それでパスポートにヨルダンに入りましたというパスポートにこの印を押すじゃないですか。そしたらですね、ヨルダンの印を押してた人は絶対にイスラエルには入れなかったんです。 という昔そうだったんですけど、現在はどうかというと、イスラエルとヨルダンは非常に仲良いです。で、もし皆さんがイスラエル旅行を計画している時、もし将来イスラエル旅行に行きたいんだったら、私もちょっといろいろイスラエル行きたいなと思ってネットでいろいろ調べたんですよ。そしたらですね、最初からイスラエルに行くんじゃなくて、まずヨルダンに行くんですね。ヨルダンに行って、ヨルダンといっても聖書の世界のいろんなものがあります。このアラノを取ってイスラエルこう帰ってきますので、聖書にあるアラノがあります。そしてモーセがヨシュアと交代しますね。あの時交代したところはネボ山っていう山です。これもヨルダンにあります。そしてですね、もう一つバプテスマのヨハネが捕らえられていた城っていうのが、どうもこのヨルダンにあるみたいなんです。そういう遺跡を見ることができます。ですから、そういう遺跡を見て、そして、ごめんなさい、私。こっちの方ですね。ここにガリラヤ湖ですね。だからもっとですね、もっとヨルダンっていうのはもっと大きいですね。で、ヨルダンを旅行して、ガリラヤ湖の方に行って、ガリラヤを見て、エルサレムに行ってとかですね。そういう旅行のコースがあるんですよ。あれ見てですね、すごい行きたいなと思いました。ですが、モアブというのは、今現代はイスラム教になってますけれども、イスラエルとは良好な関係です。ですね。ちなみにエジプトっていうのは昔中東戦争でイスラエルと戦いましたよね。今はイスラエルとエジプトっていうのは国交を結んで良好な関係になっています。そういう国っていうのはいくつかあるんですね。で、トルコとか、サウジアラビアとか大きい国があるでしょ。今国交を正常化に向けていろいろと動いてます。ですからね、イスラエルっていう国も一応前はね、できた時はね、いろんな周りから戦争を仕掛けられてたんですけども、今はまあアメリカの介入もあるんですけど、このヨルダンとも非常に良い関係、エジプトとも良い関係、サウジアラビア、トルコなんかとも今国交を結ぼうとしているという関係にあるんですね。まあ現代ではですよ。で、今はイスラエルと仲良くなりました。このヨルダン の聖書の時代にはここにモアブという国があったということです。このモアブについて神様はこのイザヤ書15章で書いているということです。で、ちなみにですね、モアブの国の偶像なんですけどね、これケモシュっていうんですよ。で、ケモシュといって非常に残酷な偶像です。旧約聖書を見ますと、忌み嫌う、神様が最も忌み嫌う偶像です。で、それはなぜかというと、人を、また自分の子供をですね、生きたまま捧げる、生きたまま捧げて火の中に入れていくという、そういう本当にこう残酷な偶像なんですね。ところがですね、このイスラエルの時にダビデは良かったんですけど、ソロモンという王様、最初は良かったけど悪くなりますよね。この周りのいろんな国の人と結婚していきます。もちろんモアブの女の人ともソロモンは結婚していきます。そうするとこのモアブのですね、女の人は何を持ち込んだかというと、ケモシの偶像を持ち込むんです。ソロモンと結婚して、ケモシという偶像も一緒に持ってくるんです。そうするとですね、ソロモンの時代にこのケモシの偶像が作る、祭壇とかが作られたりするわけです。で、それはイスラエルを悩ませるんですね。まあ、そういう時代もありました。そういうヨアブに対して、神様がこのイザヤ書の15章で宣告、モアブについての言葉を言っています。で、何が言っているかというと、まず一節から見ていきたいと思います。一節、モアブについての宣告。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せる。ああ、一夜のうちにキルは荒らされ、モアブは滅び失せる。モアブはですね、アッシリアによって攻められてきます。北イスラエルを滅ぼし、アッシリアというとですね、ちょっとこの地図にはないですけども、ここ北イスラエルですね。北イスラエルを滅ぼします。 この上にアラムという国がありましたけども、アラムを滅ぼしイスラエルを滅ぼします、ユダも攻めます。ユダは滅びずに済みますけれども、北イスラエルの人たちはアッシリアに連れて行かれます。でその勢いでモアブも滅ぼしていきます。でもモアブはですね、アッシリアに滅ぼされるんですけども、まだ残っています。でその次にバビロンによって滅ぼされていきます。でその次にはですね、旧約聖書と新約聖書の間にイスラエルに起こったマカベア一族っていうのがあるんですけど、それによって滅ぼされていきます。そういうような歴史をたどるんですね。だからモアブはアッシリアとかバビロンとかですね、またイスラエルの国からもこう攻撃されていくということです。で特にアッシリアによって滅ぼされていくときに、どういうふうに彼らが滅ぼされていったかというとですね、一夜のうちにということです。一夜のうちに滅ぼされていくんです。その夜に攻められて一瞬にして滅ぼされるということなんです。でこの一節にはですね、一夜のうちにという言葉が二度あります。一夜のうちに、一夜のうちに、だからそれほど急にこのモアブはアッシリアによって滅ぼされていったってことです。滅びっていうのは思いもよらない時に急に起こるんですね。急に起こります。でこのことは私たちもそうなんですけどね、ルカの12章に金持ちの話があります。そこに出てくる金持ちは、彼は一生懸命働くんですね。そして豊作になるんですよ。豊作になって倉庫を、新しい蔵を建て直して、そしてそこに豊作の実を入れるんですね。そして彼は自分の魂に、我が魂をもう安心だ、もうこれからはもう安心だ、もうこれだけ溜まっている、もう大丈夫だ大丈夫だって言うんですけども、その時に神様がその金持ちに言った言葉は、愚か者、愚か者ですよ。お前の魂は今日ね、取られていった時、お前が貯めたこれは一体誰のものになるのだというふうに言いますよね。あれも一瞬ですよね。彼はその日のうちに、こんなに大きな蔵が建った、もうこれで大丈夫、もうこんなにたくさんの食べ物があるんだから、もう私は大丈夫と思った時に、神様は愚か者って言うんですね。何にあなたは興味を持っていたのか、物なのか、彼も一瞬なんです。ちょっと聖書を開けていただいていいですか。第一テサロニケ5章、第一テサロニケの5章です。その一瞬のうちに滅びる時のはどういう時に滅びるかということですね。第一テサロニケ5章の2節と3節、412ページです。新約聖書の412ページ、第一テサロニケ5章の2節と3節です。第一テサロニケ5章の2節と3節、412ページです。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんとあるんですよ。これはですね、主の日なんですよ。つまり週末の時、週末の主の再臨ですね。こう裁かれていく時、裁かれていく時、世の中が裁かれている時、どういう時かっていうのをここに書いてあるんですよ。どういう時か、どういう時でしょうか。それは盗人が夜やってくるようにということは、私たちは盗人がいつ来るかなんて分かりません。皆さん泥棒に遭ったことありますか。私は北九州の記憶が一回あるんですよね。教会終わって、祈祷会終わって、出る帰ってみたら窓ガラス割られてて、であれと思ったら、その日の確か献金が何か盗まれたんですよねということがありました。あとですね、本当に自分が小さい時に一回家で 家族でテレビ見てわわわわ言ってる間に隣の部屋から何か盗まれたってことがありました。で、知らない時に来ますよね、泥棒っていうのは。何月何日何時頃あなた方の家に来ますって言ったら私たちはもう警戒します。でも泥棒っていうのは寝静まってもう大丈夫って時にこっそりやってきますよね。盗人のようにやってくるんです。だからいつ来ますよなんて言ってないんです。主の日は盗人のように来る。わからないんです私たちには。その日がいつかはわからないんです。しかもですね、3節見ますと人々が平和だ安全だと言ってる時に主の日が来るんです。最後が来るんです。私たちはそういう主が来られる時っていつなんだろうなと思ったら、戦争があってすごい大変な時期、地震もあっても世界がもう大変な時に主が来るのかな、主が再臨されるのかなと思うと違うんですよ。ここに何で書いてますか。平和だ安全だと言ってる時です。人々は世界の平和を求めていきますよね。なんかそういう平和な時なんでしょうね。だから先ほど言いましたけどもね、イスラエルっていう国が今確かにイスラエルっていう国が建国された時にここに住んでた人たちがみんな追い出されたので、周りの国々っていうのはイスラエルと戦争を始めたわけですよね。今でもこの辺とかこの辺とか上の方とかなんかやってますけども、平和で安全だという時です。先ほど言いましたようにヨルダンも国交を結びました。エジプトも国交を結びました。トルコもサウジアラビアも国交を結ぼうと今前進してます。他にもまだいくつか国交を結んでる国があるんですよ、周りで。平和だ安全だという時です。ああこれで、ね、もう戦争しなくても済む、大丈夫だ安全だ、ああよかったよかった、みんなよかったよかったって時に突然に来るっていうんです。私たちはなんかすごいこう戦争が起こってもうダメだダメだっていう時に主が来られるっていうのは分かる。これは地上再臨の時はそうなんでしょうけども、最初の再臨の時っていうのは、空中再臨の時っていうのは、主が来られる時っていうのは平和だ安全だって言ってる時です。平和だ安全だ、もう大丈夫だと言ってる時に来るんです。で、何が平和だ安全だかだと言ってるかというと、世界情勢ですよ。社会の中がそうなっていく、今とてもそういう状況じゃないですよね。でもそれがだんだんと平和になっていくんじゃないかなというふうには思います。聖書を読んでいきますと、何かそういうふうな、みんなが平和だ安全だ、でもこれは偽りのものなんですよ。平和だ安全だ、もう大丈夫だ、平和になったじゃないか、安全になったじゃないかという時に突然主が来るんです。聖書はそう言ってます。人の考えっていうのはとにかく世界を平和にすればいいんだとか思いますけども、本当の平和はそんな平和じゃないです。イエス様が治めてこそが本当の平和です。その時に突然来るんですよ。エゼキエル書を見てきますとね、そこにはですね、イスラエルが世界中に散らされてまた戻ってきて、人々が安心して暮らす平穏な時に災いが来ると書いてあります。イスラエルの人たちが世界中に散らされた、そしてまた再び集められた、そしてそのイスラエルの地で安心して暮らす平穏な時に災いが来ると書いてあります。聖書はそういうふうに書いてあります。イスラエルの中も、あ、平和だ平和だ、もう安心して暮らそうっていう時に突然に災いが来るって書いてあるんですね。だって平和になったらそれでいいじゃないかと私たちは思います。求めているものが違うんですよ。世界の平和って何か、私たちの平和って何か、何が平和なのか、それは神様との間の平和です。人と人との平和ではなくて神様との間の平和を私たちは持つことができるかということです。だからサタンは、今はサタンのこと言ってます、サタンはほら世界平和になればいいじゃないか、みんながそうやって仲良くなればいいじゃないかっていうふうに言って神様との関係を無視させます。 神様との関係は無視させます。でもそのみんなが平和だ安全だと言ってる時に突然に死の日が来る。だからこのですね、モア、イザヤ書15章にあります一夜のうちにっていうのは、モアブも平和だと思ってたと思うんです。モアブもそんなに戦いだ戦いだって、まあ、アッシリア来てるけども今大丈夫かなと思ってる時に一夜ですよ、一夜のうちに攻められてくるんですよ。大体戦争ってそうですよね。日本が昔真珠湾攻撃ってやりましたけども、あれも突然ですよね。アメリカの人たちがみんなまだまだ戦争なんてまだかなって、まあここまで来ないだろうって平和だと思っている時に突然日本が攻撃してきたわけですよね。だから戦争ってのはそんなものです。ですから神様も、あ、ここでごめんなさい、モアブも平和だと思っている時に一夜のうちに攻められてきたんですよね。だから私たちも聖書で突然にやってくる、じゃあ私たちはどうしたらいいのかというと、マタイの24章の42節にあります。マタイの24章の42節です。マタイの24章の42節に、ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。目を覚ましていなさいと言ってるんです。目を覚ましていなさい。じゃあどういうふうに目を覚ましてたらいいんでしょうか。ちょっと聖書箇所3つ言いますので、開けなくて大丈夫です。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。これがエペソ6章18節です。エペソ6章18節に、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、祈りなさい。そのために目を覚ましていて、祈る時に目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。すべての生徒のため、クリスチャン、私たちの兄弟姉妹のため、また宣教師のため、他の教会のため、目を覚まして祈りなさい。眠っていてはいけないんです。目を覚まして祈っていなさいと言っています。コロサイ書4章2節には、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいって言ったんです。ここも祈りなんですね。これコロサイ書4章2節ですね。たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。目を覚まして祈りなさい。目を覚ましてるってことは、常にこう目をいろんなところに向けていなさい。あの兄弟姉妹はどうだろう、あの教会今どうなんだろう、あの宣教師は今どうなんだろう、そういうことに目を覚まして祈っていなさいとあります。第一テサロニケ5章6節には、ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうとあります。第一テサロニケ5章6節ですね。他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。イエス様はゲッセマネの園で祈っている時に、ペテロとヤコブとヨハネが一緒に行きますけれども、彼ら眠ってしまいますよね。イエス様が目を覚まして祈っていなさいって言った時に彼らは眠ってしまいますよね。イエス様、誘惑に陥らないでって言ってます。誘惑って何でしょう。眠ることです。霊的に眠ることです。もう霊的に眠ること、もうそんな兄弟姉妹のことなんてどうでもいい、あの教会のことなんかどうでもいい、宣教師のことどうでもいい、私はただゆっくり眠りたいっていうですね、霊的な眠りです。私たちクリスチャンというのは、キリスト教の一つの特徴というのは何かというと、鳥なしの祈りをするということです。他の宗教というのはあれでしょ、家内安全、交通安全、商売繁盛って常に自分のことです。でもキリスト教っていうのは他の人のために祈る鳥なしの祈りがあるということなんです。それが一つの特徴です。目を覚まして、今あの人はどうなんだろう、こうなんだろうっていうことを 祈るということですね。常にこう気をつけていく。もちろん牧師として、あの人にはどうだろう、霊的にどうだろうといろんなことを考えます。そして声をかけたりします。でも皆さんも、あの兄弟姉妹は今どうなんだろうということをですね、目を覚まして見ていくということが大切です。ただどうして私たちは祈っていかないといけないかというと、私たちにも裁きがあるからです。第一コリントの3章を開けていただきますと、第一コリントの3章ですね、329ページです。第一コリント3章の10節、3章の10節、第一コリント3章10節、329ページですね。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるのかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちはイエス様を信じたという信仰の土台があります。もう土台はイエス様です。イエス様を信じた時にその土台はできました。問題は家を作るということです。それも12節、誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てると、家を建てるんです。なんで家を建てるかということが問題です。家を建てる材料が問題です。ここには金銀宝石木草藁があります。これ豪華とかそういう金をかけたとかそういうことじゃなくて、あなたの信仰が金銀宝石か木草藁かってことです。それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は人ともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。クリスチャンにも裁きはあるんです。あなたが建てた信仰の家っていうのが試される時が来るということです。あなたは何によって信仰の家を建てましたかっていう、火で燃やされるんです。金銀宝石は火で燃やされても残ります。木草藁は火で燃やされたなくなります。神様はクリスチャン一人一人に、あなたはどういう信仰生活を送りましたかということを問われます。信じたらそれでいいんではないんです。どういう信仰生活を送っているかです。聖書にあるイエス様は言われた通りの歩みをしているかどうかです。何人救ったかとかね、どのような奉仕したかとか、もちろんそういうことも問われるかもしれませんが、問題はあなたの心は今いつ何に向いてましたかということです。神様に向いてましたか、この世に向いてますか、この世の考え方に向いてませんか。あなたは聖書の教えを忠実に歩んでますか。人の教えを第一にしてませんか。人がこういう教えをした、人がこういうことをやった、それは違いますよね。私たちも信仰、私たちのこの教会の信仰っていうのは、教理っていうものはちゃんとあります。それ以外のものをあなたは求めていこうとしてませんかということですね。問われます。だから私たちは、あ、もう信じた、もうあとはもう眠るだけ、あとはゆっくりしようじゃなくて、信じたからこそ信仰の家を建てて主の栄光を表すものとして歩んでいこうという、それはちゃんと試されるということです。だから目を覚ますことが大切だということを言っているんですね。イザヤ書の15章に戻ります。2節と、あ、ごめんなさい、5節から 15章の、ですね、じゃあ2節。モアブは宮に、リボンは高きところに泣くために登る。さっきも言いましたように、モアブの偶像は、ケモシという非常に残酷な偶像なんですけども、ここで敵に襲われた時にモアブ人はどうすると思いますか？敵にわーっと攻められた時、偶像に行きます。自分を助けてくれると信じている偶像に行くんです。宮に行くんです。でもケモシは何にもしてくれないんです。で彼らは泣き崩れる。それしかないんです。この世のものは助けになりません。お金が助けになりますか？なりません。名誉地位が助けになりますか？なりません。私たちを助けてくださるのは神様だけなんです。そして5節と6節に行きます。すみません、ここが中心なんですけどもね、ちょっと5節の私の心はモアブのために叫ぶとあります。この言葉なんですよ。私の心はモアブのために叫ぶ。何を叫ぶんでしょうか？滅びていく姿を見て、あの偶像礼拝者どもが滅びていく、よかったよかった、やったやったって言って叫ぶんでしょうか？彼らが滅びるのを泣いていく、泣いておられるんです。モアブが滅びていくのを神様は喜んでは見ていないんです。泣きながら見ているんです。悲しみながら見ているんです。神様にとって人が滅ぶのは悲しいことです。イエス様はエルサレムのところに行った時にですね、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度面取りが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかったと言って嘆き悲しんでるんです。エルサレムの町に、十字架に着くためにエルサレムに行くときに、エルサレムが見える丘の上でイエス様はエルサレム、エルサレム、私がですね何度も面取りが雛をですね翼の下に集めるようにお前たちにですね預言者たちを何人も何人も送ったのに、お前たちはその預言者たちを殺している、だから滅ぼすんではなくて、なぜそういう風なのか、神様って滅びていく人たちのことを嘆き悲しんでいるんですよ。私たちが救われたのは奇跡そのものです。よく選ばれた、選ばれたって言います。でも誰が選ばれたとかそういうことはわからないわけですよ。私たちはイエス様を信じて救われた。そして救われた時に本当に後から、あ、神様は私を救いから選んでくださったんだ、滅びから選んでくださり救いを与えてくださったんだという、ただ神様に感謝するしかないんです。だから私たちは、ヨナの中に、ヨナ書にですね、ヨナはニネベの町に行くじゃないですか。でニネベっていうのはアッシリアの首都ですよね。でアッシリアというのはこれからイスラエルを滅ぼしに来る国です。でだからヨナは行きたくなかったんですよね。だからヨナは、船に乗ってあっちに逃げようとしますよね。でもニネベこっちですよね。ニネベから遠ざかろうとします。なぜですか？アッシリアが滅びたら自分の国が助かるから。アッシリアは自分の国を今滅ぼそうとしている。ヨナは北イスラエルの人です。その国が滅びたらいいじゃないか、自分たち助かるからと思ってニネベに行くのが嫌だったんですよね。でも神様が最後にヨナに言った言葉は何かというと、まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか、そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないかと言われています。神様にとって滅びていい人なんていないんです。滅びる人を神様は惜しんでいるんですよね。 ペテロの第二の手紙3章9節には、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと言ってます。ペテロの第二の手紙3章9節です。あなた方に対して忍耐しておられる、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。これが神様のお心です。ああ、あいつはやっぱり滅びて当然だなんてないんです。神様にとって一番の大切なことは救われる人が起こされることです。イエス様の例え話の中で失われた羊を探しに行くってがありますね。100匹いて99匹を置いて1匹を探しに行きますね。そしてその1匹が見つかって助け出されてきますね。天においてはね、99人の信じた99人よりも1人の罪人が救われることが天において大きな喜びがある。神様の喜びっていうのは失われた人が救われることです。私たちがさっきのそのどういう家を建てるか、信仰の家を建てるかといったときに、私たちの信仰っていうのは自分のことしか考えてはいない、考えない信仰ではいけないんですね。常に他の人のことを思っていく信仰です。さっきも言いましたように、キリスト教の特徴は他の人のために祈ることができる、それが特徴です。私たちはまだ信じてない人のためにこう祈っていく、その人たちに心を向けていく、これが神様の思いです、ね、他のものに興味を示すのではなくて、本当にこう魂に興味を示していく。イエス様は一人一人のために救われるようにということを願っておられるです。ですからここでもイザヤ書の15章でもですね、私の心はモアブのために叫ぶと書いてあるんですよ。ああ、また滅びていく、かわいそうに、かわいそうにじゃないんですよ。ニネベが、ごめんなさい、モアブが、あのモアブの民が滅びていく、心が叫んでいるわけです。あのケムシという人を生きたまま捧げるような偶像崇拝をするようなあのモアブ人を、神様の心は救われてほしいというふうに叫んでいるわけです。滅びていく姿を見たときに神様の心は叫ぶんです。だから聖書にもいろんな町が滅ぼされていくところがあります。そういう町が滅びていくときに神様は叫んでおられる。私たちはやはりその心っていうのを、神様は冷酷な方ではないです。神様は感情のある方です。悲しみ喜びの感情のある方です。私たちは感情っていうのが何かこうちょっと何て言いますかね、知識に比べたら感情ってちょっとなんか感情的になるとかいろいろ思うと思うかもしれませんけど、感情を与えたのは神様です。感情というものを私たちに与えてくださったのは神様です。神様自身も悲しまれる方です。叫ばれる方です。だから私たちがこう泣いたり怒ったりですね、笑ったり、そういう感情っていうものを神様が与えてくださいました。私たちは滅びていく魂に対して悲しむ感情があります。私も家族が亡くなった時に、やはりその信じて亡くなって、信じないで亡くなっていく時に本当に深い悲しみがありました。この人は選ばれなかったんだから仕方ないとか、そんな思いなんか全然ないですよね。そういう思いよりも、たとえそうであったとしても、亡くなる姿を見て私たちは悲しみます。深い悲しみに陥ります。それは神様がそうだからです。神様も滅びていく魂に対してやはりそれがあるんだと思います。だから叫ぶんですよ。でもですね、そういう思いがあって、じゃあモアブに対して誰が本当の神様を知らせるべきだったのか。イスラエルです。イ イスラエルです。モアブに対してもアンモンに対してもエドムに対しても誠の神様は知らせるべきだったんです。イスラエルはそのために選ばれました。そのために選ばれたのがイスラエルです。他の国々に神様のことを教えるために選ばれたのがイスラエルです。ところがイスラエルは自分たちは選ばれた民だ、私たちは素晴らしいんだと言って自分を誇ったわけです。だからイエス様はその働きをイスラエルから取り上げて霊的なイスラエルである教会にそれを託したんです。今のイスラエルは神様に歯向かう国です。でもいずれそのイスラエルがまた神様を信じるようになるというのは確かに黙示録にありますけれども、今イスラエルという国がなぜ選ばれたのか、他の国々に神様を知らせイエス様という救い主をメシアを生まれさせた国なのに、そのことを他の人に告げるどころか俺たちが選ばれた国だと言っているわけです。だから神様は救いの技をイスラエルから取り上げて教会に与えたんです。私たちは神様に選ばれた者として人々に救いを述べ伝える働きをしています。イスラエルには今それがありません。全くありません。私たち教会にその働きが委ねられているわけです。だから私たちの興味は教会であり宣教であり証であるべきです。でもそれでも悔い改めないとき滅びていくんですね。神様はそれだけのことをされた、でも受け入れないとき悔い改めないならばその国は滅びていくんです。それが15章の7節から出てきます。最後の9節にこういう言葉があるんですね。ああ、ディモンの水は地で満ちる。私はさらにディモンに災いをもたらす。モアブの逃れた者、その土地に残った者に一頭の獅子を、残った者にも獅子が送られる。これはアッシリアのことです。残った者にも裁きが起こるということです。だからですね、聖書にですね、第二コリントの6章2節に見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですという言葉があります。今という時をね、大切にしていかないといけないんです。ヘブル書3章15節に今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない、神に逆らった時のようにという言葉があります。神様の声を聞くならば心を固くなにしてはいけないんです。救いに入っていかなければいけない。また私たち自身もそうです。神様の声を聞くならば、この神様の声を聞くならばということは聖書から私たちに語られることです。聖書を開かなければ神の声を聞くことはできません。その声を聞いたならば心を固くなにしてはならない。神様に向かわせていかなければいけない。神様に向かう心を捨ててはいけない。御声を聞くならば心をそちらに向けていかないといけない。かたくなにして、いやもう絶対に嫌だ。イスラエルの民はうなじの怖いものって言われてました。うなじの怖いっていうのは馬とか牛がですね、濃厚でこの首にこう首切ってあれをつながれるときにグッとするんですよ。つながれないように首をグッとして、首輝きがここにされないようにもグッとして、それを拒否する姿です。神様の声を聞いてグッと力を入れて、もうこの言葉は私は嫌だ、私はそうじゃない、救いなんていらない、従いたくない、グッとしてはならない。素直に心を固くなにしないで、御声に、神様の言葉に私たちは従っていかなければいけない。そのことを言っているわけですね。モアブという国はさっき最初言いましたようにイスラエルとは遠い親戚になります。 この国に神様はやはり憐れみを与えてきます。モアブからルツが来たんです。マタイの一章にルツが出てきます。ダビデの地にもモアブ人の血が流れていくんです。でもそれだけなんですね。問題はその人たちが神様を信じるかどうかということでした。でも彼らはそれを、イスラエルはそこまでいかなかった。誠の神は偶像なんかより誠の神がどれだけ力強いか、どれだけ素晴らしいか、それよりも私たち、私たちっていうことになったんですね。私たちはぜひ教会として神に選ばれた霊的なイスラエルとして、神の民として人々にこの福音を伝え、証ししていくべきであります。ユダヤ人のように私たちには律法がある、お前たちは律法がないとかね、そういう私たちは偉いんだというような思いではなくて、本当にへりくだってイエス様が人々のしもべになられたような気持ちで私たちは人々に向かうべきなんだろうなと思います。では最後にお祈りいたします。